おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。早速ですが、こちらの話です。シェーダーパッドという新しいライブラリがリリースされたそうですね。シェーダーってそもそも何なんですか？
シェーダーっていうのは GPU、 つまりグラフィックスを処理するチップの上で動く描画プログラムなんです。ウェブサイトで見るような光の表現とか滑らかなアニメーションとか、ああいった視覚効果を作るのに使われています。ただこれまでウェブに組み込もうとすると毎回グラフィックスの基盤コードをゼロから書き直さないとだったんですよ。
え、毎回ゼロからですか？それはかなり大変そうですね。シェーダーパッドはその手間を省いてくれるものなんですか？
まさにそこなんですよ。その繰り返し作業をまるっと肩代わりしてくれる小型のライブラリなんです。しかもシェーダーを初めて触るエンジニアの学習入門にも使えるように設計されているそうです。公式ドキュメントサイトも同時に公開されているので、すぐに試せる環境が整っているんですよね。
ほう、入門にも使えるというのは裾野が広がりそうですね。ウェブサイトで GPU を使った表現ができるようになると、どんな変化がありそうですか？
クリエイティブコーディングとかインタラクティブなウェブ体験が作りやすくなりますね。これまではグラフィックス専門の知識がないと難しかった表現がフロントエンドエンジニアでも取り入れやすくなるってことです。ビジュアル表現の選択肢が一気に広がる可能性があるんですよ。
続いてのニュースです。クロードデザインというツールが出てきたみたいですね。クロードってあの AI のクロードですか？
そうなんです。アンソロピックが作ってるクロードをベースにした新しいツールで、デザインの経験がない人でもアイデアを視覚的に表現できるようにしようってコンセプトなんですよ。スタートアップの創業者とかプロダクトマネージャーが主な対象みたいですね。
え、デザイナーではなくて事業側の人向けなんですか？それってどんな場面で使うものなんですか？
例えばこういう画面にしたいというアイデアがあっても、言葉だけだと伝わりにくいですよね。このツールがそのギャップを埋めるんです。チームへの共有やプロトタイプ作りをもっとスムーズにしようという狙いがあるんです。
おお、それは確かに助かりそうですね。スタートアップってデザイナーがいないチームも多いって聞きますし、デザイナーさんの仕事はどうなっていくんでしょう？
いいところに気づきましたね。 AI がデザインの知識を補ってくれるようになると、デザイナーの役割が AI の出力をさらに磨いていく方向にシフトしていくって見られていますね。なくなるというよりは仕事の中身が変わっていくイメージですよ。
さて、お次のニュースなんですけど、ちょっと変わった取り組みをしているエンジニアの話なんです。なんと3ヶ月間AI 支援ツールを一切使わずにコーディングをしているそうなんですよ。
これはですね、今の開発現場の空気に対してちょっと待ってと言っているような試みなんです。 GitHub コパイロトや ChatGPT が当たり前になっている中で、あえて全部手で書いてみようという実験ですね。
え、意外ですね。便利なツールがあるのにわざわざ使わないんですか？それって何か得られるものがあるんですか？
そこが重要なところなんですが、 AI に頼りすぎると基礎的なプログラミング力が落ちちゃうんじゃないかという懸念があるんです。昔ながらの方法で書くことで自分の知力がどこまであるかを確かめているんですよ。
ほー、なんか筋トレみたいな感じですね。道具に頼らずに体を鍛えるような。エンジニアの世界でもそういう声が出てきているんですね。
いい例えですよ。教育現場や採用でも AI なしで書ける力が改めて評価されるかもしれません。 週に一度は AI ツールを使わずに書く時間を意識的に作るだけでも自分の実力を確認できますよね。
研究の初期段階として受け止めた方が良さそうですね。
はい。ここは断定を急がず、論文や原文ソースを見ながら落ち着いて判断したいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。フィルシーというものが注目されているそうなんですが、これはどういったものなんですか？
C や C++、C++ っていうプログラミング言語にメモリ安全性を持たせるための仕組みなんです。メモリ安全性っていうのは、プログラムがデータを扱うときに触ってはいけない場所を触ってしまうという事故を防ぐ性質のことですね。
あ、そういうことなんですね。でも、そもそも C や C++ って、そういう事故が起きやすい言語なんですか？
ええ。昔からの課題でしてね。バッファーオーバーフローとか、ユーズアフターフリー、つまり、すでに開放したメモリを誤って使ってしまうといった問題が、今も深刻なバグの原因になっているんです。ですから、Rustという別の言語が、安全な代替品として注目されてきたわけなんです。
ああ、それならラストに乗り換えればいいんじゃないかと思ってしまうんですが、そう簡単にはいかないんですか？
そこが重要なところなんですが、世の中には C や C++ で書かれた膨大なコードがすでに存在しているんです。OS とかシステムソフトウェアとか全部書き直すのは現実的じゃないですよね。フィルシーを使えば、そのコードをそのままにして、メモリ安全性を確保できるんです。
わあ、それは知りませんでした。書き直さなくていいなら、現場のエンジニアさんにとっては、すごく助かる話ですね。今回の記事は、どんな内容なんですか？
仕組みを初学者向けに簡略化したモデルで解説している記事なんですよ。まず、簡略版を理解することで、本番レベルの実装も分かりやすくなるという構成になっているみたいです。C や C++ のプロジェクトを抱えているチームは、選択肢の一つとして注目しておく価値がありますね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、それでは、早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。GitHub で公開された OSS プロジェクト、SmallVM というツールです。軽量な仮想マシンを作れるツールなんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、仮想マシン、つまりパソコンの中に別のパソコン環境を作る仕組みをすごく軽くしたツールなんです。自己完結型という設計になっているから、余計なものをインストールしなくても動かせるのが特徴ですね。
え、それは便利そうですね。でも、コンテナっていう技術もよく聞きますけど、それとはどう違うんですか？
いいところに気づきましたね。コンテナは OS の機能を共有しながら動かす仕組みなんですが、仮想マシンはもっとしっかり環境を分離できるんです。セキュリティや安全性を重視したい場面では、VM の方が向いてることが多いですね。
おー、使い分けができるんですね。実際にどんな場面で役に立ちそうなんですか？
開発環境の再現性を高めたいときや、CI/CD、つまり自動テスト、自動デプロイの仕組みに組み込む使い方が考えられるそうです。コンテナと VM を柔軟に選べる選択肢が増えると、インフラの設計の幅も広がりますね。
ラストはこちら。ちょっとロマンのある話題ですよ。NASA が NASA フォースというプログラムを発表したんです。
これはですね、4日間限定で実際の NASA のミッションチームと一緒に作業できるという、参加型のプログラムなんですよ。宇宙飛行とか航空、科学探査の現場に入れるんです。
え、 本当に現場に入れるんですか？見学ではなくて実際に作業するんですね。それはすごく本格的ですね。
おっしゃる通りで、概念の設計段階から実際の運用まで本当に貢献できるんです。ただ、参加枠がかなり少なくて、応募期間も短いみたいなので、気になる方は早めに NASA の公式サイトをチェックした方がいいですね。
わあ、それは知りませんでした。政府の宇宙機関がこういう形で外部の人材を取り込もうとしているんですね。スペース X みたいな民間企業が増えてきた影響もあるんですか？
まさにそこなんですよ。民間の宇宙開発が盛んになってきた流れの中で、NASA も外部の技術力を積極的に活用しようとしているんです。IT 系のエンジニアにとっても、宇宙航空分野に関わるチャンスが広がってきているということで、業界の境界線がどんどん薄くなってきているんです。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。